はい、イザヤ書の66章の、最後の部分、66章の15節から終わりまでの24節です、ここで、まず言われているのが、初めの方の中心的なメッセージは主が来られるということですね。このようなことはこの世界の通常の考え方では全くないわけです。神様が来られる、で一切の悪を滅ぼされる、そんなことは一切考えてないんですね。ほとんど全ての、特に日本人の場合はこういうふうな考え方あるということさも全く知らない。なんか自然にだんだんだんだんと、もう太陽はなんとなく条件も数十億円も彼方に大きくなったり、して膨らんで、あるいは地球は蒸発してしまうだとか、もうそういう程度のことしか言われない。そういうことも知らない人も多いかもしれませんが、地球がだんだんいろいろ環境破壊が起こって、戦争が起こったり原発が壊れたりいろいろして、大変なことになるんじゃないかとか、そういったようなことはそれは漠然と思う人もおりますけれども、そういう悪とか汚れとか一切を清めるために主が来られるんだっていうようなことはですね、いくら科学やら技術やらコンピューターが進んでも政治や経済どんなになってもこういう考え方は生まれないわけです。そういう意味でこれはありとあらゆる現代の科学や道徳や芸術や文化、そういう一切を超えたところからの神様からの直接のメッセージとして聖書はそういうことをずっとつけてあるわけですね。主は来られるんだと。そして火と共にっていうのは、言ったように一切の汚れ悪、そういう私たちを本当に心の中まで入り込んだり、あるいは教会や集会やら政治やらありとあらゆるところに入り込んでいるようなも一切を焼くという例えですけども、一切を完全に清める、完全に滅ぼして、そして、神様のような感じで清い世界、新しい世界にされると、それが新しい天と地ということで、私たちの体も言ったら新しい体になる、霊の体になると言われているですね。復活の時にはそれとなんかよく似たところがあるわけです。私たちの霊の体はどんなものか、この肉体の目では見るようなことはないわけですね。それは簡単なことでも考えたらすぐに分かる。奥深いこと、例えば心なんて目で見えないわけです。愛とか意も目で見えない。心にあるものは誰も目に見えないけどあると信じているわけですね。そういうふうに、この視覚では分からないですね。心臓をどなに破ってみたところで心なんていうのは触れることはできないわけです。そういうふうに新しい天と地というのも私たちの目でも見えない霊的なものだから、頭で考えてもわからないわけですが、そういうものがあるということですね。そういうふうにこれこそは究極的な希望でもあるわけです。今の私たちは誰でも様々な問題を抱えて一体どうなるんだろうかと、個人的にも非常に難しい病気になっている人、あるいは家庭が壊れてしまった、あるいは職場でももう仕事もできなくなったと、家帰っても家族からも責められると、職場行っても職場からも責められる、行くところがないというふうな方々、あるいは心の病気になって日夜苦しんでいる、そういうさまざまなものが、個人的な人間的なレベルでも政治や経済、あるいは戦争の恐れ、核兵器の恐れ、原発の恐れ、いろんなところを考えたらきりがないわけですね。これの決着はつかないっていうのをほとんどの人もなんとなく感じなんですけど、聖書ははるか昔からですね、こういう一切の人間を暗くしたり汚したり危うくしたりするものが一切が拭われる時が来るという、これももう一度だからこの最後に書いてあるんですね。主が来られるんだ、こういうことを信じることができるということ自体が大きな恵みである。でこれは新約聖書の一番最後にもだから書いてある、イエス様の福音書の一番最後の方にもやはり書いてあるんですね。再び言えば雲に乗って、雲の中にっていう表現ですね、あるいは神の力を持って来られる、来るんだと、イエス様ご自身も来られる、このイザヤ書の非常に霊的な書物においても最後に出てくるのは主が来られると、聖書全体でもマラナタ、主が必ず来られると、 そういうことであるわけですね。それに、これは大きな福音であるわけですよね。喜ばしい、まあ、一切解決するんだから、福音というとですね、個人的な根源的な福音は私たちの心の中のさまざまな汚れが拭いされるという意味で、罪の許し清めということですね。それから復活ということも、死んだもの、死というものがみんな覆ってしまうのに、復活がなかったらいくら罪許されても死んでしまって終わりじゃないかということになりますよね。清められてないもの、清めたもの、みんな死んだら終わり、無になるんだったら何もならないんではないかと。で、そこをですね、完全な形で、修復する元に、神と同じようなものに復活させてくださるとですね。そこに私たちの大きな福音がある。それとこの世界、宇宙はどうなのかという、それがこういうことですね。神様が来られて一切のものを新しい天というのがあるように宇宙的なことだという、そういうふうにこの聖書における福音っていう喜ばしい知らせっていうものが非常に大きなスケールになっている。全ての人間も含むと、死という最大の力もこれを勝利するという、この宇宙の今言った自然科学的なさまざまなこと、そういうことも全部含めて、このメッセージっていうものを聖書は示しておるということなんです。この聖書ほどこういう壮大なですね、個人的な心の世界がありとある一切のものを包んだ上で、そうした上でですね、みんな滅んでしまうんだじゃなくて、主が来て全てを良くされるという、そういうことをメッセージを持って、他にもいかなるものもないわけですね。この世の最後のメッセージっていうのも、私もそれまで長らくですね、科学技術が最終的にはいくら発達しても人間はそれによって滅ぶんではないかということを、原発の原子核兵器とかそんなことを言う、公害とか大気汚染とかいろんなことで思ってたんですけど、このことを信じることができるようになって初めてそれは解決ができたわけですね。こういう信仰がない限りはいくら科学を知っても知っても学問を知ってもむしろ不安が増えるということになるわけです。はい、それがまず一つの段落ですね。で、ちょっと分かりにくいところはここのところいろいろあるんですけど、この17節はですね、この十号から来てるわけですね。要するに裁きの火を持ってくると、火と炎とかなんか強調されてますが、そういう強力なものでなければこの世にこれだけの力を持って広がっている悪を滅ぼすことはできないから非常に強調されてるんですね。何回も書いてありますよね。15節、主は人ともに来ると言って、すごい風のようつむじ風っていうのは、あの竜巻のような台風のような、つむじ風なんてなんか柔らかいようなけど、ああいうすごい風とともに台風のようなですね、旋風の、そういう力強さを持ってくると。そして火と炎、また16節にも必ず火を持ってと、何か随分あの激しい感じで書いてありますが、そうして全ての肉なるものを裁くと書いて、そしての次17節、園の入るために身を込め自分を性別し、その中にある一つのものに従って、豚は忌まわしい獲物を食うものと、それ続いてるんですね。豚は忌まわしい汚れたものを食べて平気だと、これは比喩的に言えば私たちの汚れた思いやら憎しみや悪いことや恐れいろいろしてもそんな平気だと、そういうものは最終的にみんな滅ぼされる、あるいはそういう人のうちに宿る悪が滅ぼされるということですけども、この園に入った目、これ良いことで言ってるんではなくてですね、これは少し手前に65章から受けてるわけですね。65章の3節にですね、65章の3節、2節3節ですね、反逆の民、思いのままに良くない道を歩く民に耐えることなく手を差し伸べてきたと。で、この民は常に渡らしを怒らせ逆らうと、園で生贄を捧げて屋根の上で香を焚いていると。そして4節も、墓場に座り豚の肉を食べ汚れた肉の汁を入れながらどうこうと、 ここのところとつながっているわけですね。今日のところはそういうふうに偽宗教化っていうことなんです。清めて性別したふりをして、その中にある一つのものっていうのは、これは何らかの祭祀のようなものだろうということですが、そういうものに従って忌まわしいものをどんどん食べると、取り入れても平気だろうと、まあこれはいろんな宗教でもこういうのがありますよね。清めのことを何とかするとか言いながら本当に汚れたことをするような信仰宗教の中にはいろいろありますが、そういう、まあ、非常に良くない汚れた宗教、そうしたものも裁かれてしまうということです。で、その主が来られる、でそういうふうな最終的な状況の時には当然のこと、悪の力が滅ぼされるということを、こんな表現で言ってるんですね。でもこれは非常にきついような表現だから、あんまりこういうとこ読みたくないなと思うかもしれませんが、こういう悪が本当に消え去るっていうことは最大の願いでもあるわけですよね。私たちが直面するさまざまな困難苦難、みんな悪の力のせい、私たちの心に悪が入り込んだら罪を思う、自分を中心にしたり、どうしても自分の益を求めたり、他の人を不当に悪く言ったりですね、してしまうわけです。そして18からこの19までがこの一番中心にあるわけです。ユダヤ書のこの最後の章ですが、18からこの19、で私はすべての国、すべての言葉の民を集めるために臨む。このすべて一切の国々に入ってるっていうわけです。で彼らの技と彼らの計り事に言えんと、これ原文発揮しないということで、ATD なんかはこうクエスチョンマークでしてあるぐらいです。これはヘブライ語ってのは非常に読みにくいもので、時々一番良い写本でもはっきりわからないというのがあったりするんですね。で、推量でこうしてるんですが、このような意味にしても、だから根本はこのとこ飛ばしていいわけですけれども、私は全ての国、全ての言葉を集めるために望むんだと。そうして、その集められた人々は神の栄光を見るんだと。そうしてですね、彼らの中から生き残ったもの、要するに裁きを逃れて、裁きから免れたものを、この諸国に使わすと。で、タルシスっていうのはスペインで、当時の世界の西の果てなんですね。西の果て。プルとかルドとか、特にルドとかいうのはアフリカ。トバルっていうのは今でいうロシアの黒海ですね。付近、当時の、そういうふうに、東の方の、まあ当時知られて一番の遠い彼方だったわけですね。それからタルシ、トバルが今言ったそうで、ルドがアフリカで、そしてまあドアンっていうのが、これもギリシャの方だというふうなこと、ヤワンですね。ヤワンがギリシャの方ということでですね、ギリシャの民族とかギリシャの方を指しているので、当時知られていた東の方から西の果て、南、そういう全世界にという知られていたですね、最も遠いところとみなされていた地方が書いてあって、そしてさらに、私の名を聞いたことも見たこともない私の栄光、遠い島々にも使わす。そして彼らは私の栄光をそういう遥かな遠い国々に伝えるんだと。これがこのイザヤの最後のところ。これはイザヤ書の第三イザヤとも言われますが、一番目のイザヤ書が、39章までがいわゆるイザヤという預言者で、あと2番目、3番目、 は、イザヤの名前を冠せられているけれども、本当の名前はわからないと。ちょうど創世記や出エジプト記を書いたのが誰かわからないし、詩編の書いた多くのものも誰かはっきりわからないと思いますが、神様が特別に啓示を与えた、このイザヤと。それで、大まかに言ってもみんなイザヤと言ってるわけですけども、最後に神様から示されたのが、ありとあらゆる国民民族、それを集めて神様の栄光を見せて、そしてその栄光を見た人たちは、今度は全世界にと使わされていくというわけです。で、こういう非常に大きな展望がなされておるわけで、これが新約聖書に、まさにそのようになったんですね。さっきもちょっと中川さんが話しされたようなことですけれども、イザヤ書はそういう非常に大きな展望を持ってですね、最後終わっているわけです。イザヤ人だけの宗教というふうなものからはるかに超えて、この真理というのは神の栄光を見せるために神が集める、これはそうですね。いわゆる宣教師にしても、本当のキリストの福音を伝えて遠くに行った人たちはみんな神様からまず呼ばれ集められて神の栄光を見せられた。神の贖いの力、復活の力、神の導きの力、あるいは自然やいろんな歴史の中にある大いなる力、そういうすべてを神の栄光と、それを見せられてですね、そうしてああよかった、こんな珍しいのを見た、楽しかったで終わらないんですね。この世の娯楽は終わるわけです。いろんなものを見て楽しかった、あるいは食べたり飲んだらその典型ですね。あ、美味しかった、食べたらもうこれで終わり。けども神様の栄光っていうのはですね、本当にそれを引き寄せられて見た人は、そういうふうに、必ず周囲へと何らかの形でそれを及ぼすっていうようになるというわけですね。まあ、そういうふうなことをですね、イエス様よりかはるかに何百年も400年もはるかな遠い昔にはっきりとこう示されたんですね。旧約聖書はユダヤ教だと、ユダヤ人だけの狭いものだなんて言ってですね、そんなふうに言われたりすることありますが、そんな狭苦しいものではなくて本来非常に大きな世界を持ってるんですね。そしてこれが、この中心の方に非常な広がりに向かって、進んでいくということです。それから二次説を注意深く見ますと、今度はですね、ここにも全ての兄弟、散らされた人たちというようなことも含んで、主の捧げ物として、馬や車なんとかいろんなものをして、今度はあらゆる国民の中からエルサレムに連れてくるんだと。この逆方向なんですね。相互の方向、神の栄光を見せられた人は全世界にこう使わされていく。またそういう中からですね、また一方では聖なる山に連れてこられて、そしてこのように祭司とレビ人、そういう神様との仲立ちをする人もここでも一方では作られているんですけど、聖なる山、今の私たちには神の言葉、神様イエスキリスト様ですね、遠いところに行ったらそれで終わりではなくてですね、そういう人たちはまた霊的に神様のところに引き寄せられると、そして引き寄せられてまたそういう遠くに及んでいくという、そういうのは相互の大きな波っていうかですね、そういうものがここには最後に書かれているということです。でこのエルサレム、神様のところに世界の民が引き寄せられてくるっていうことは、早い段階でイザヤ書の2章の段階ですでに言われていたことですね。イザヤ書の2章を見たら、アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて、啓示を受けたと、幻を見たと、この訳語は まあ良くないということ、日本語としては良くないということを前にも言いましたが、啓示として見たことなんですね。幻っていうのは現実にないものを薬とか睡眠不足とか特別なショックのためにないものをあるかのように錯覚をして見ることを幻というから、これ辞書に見たらそういうふうにないものがあるように錯覚する見えるところは、これは全くそうではないんですね。そんな病的に幻を見たりもするわけだけども、あのこの前に皆さんにも紹介したアメイジングレイスの映画でですね、非常に精神的な肉体的にも疲れ切ったあの奴隷解放に力を尽くしたウィルバーホースが、奴隷の子供が鎖湯につながれたまたらわれたりとかですね、ああいうのは幻っていうんですね。うなされてみると、ここはそういうことと全く違うんですね。啓示として示されたのは、終わりに日は死の神殿の山は山々の頭として固く立ち、そして国々は川のようにそこに向かうんだと。で、死の山に向かおうと、こういうふうに大きな流れがあるということを早い段階で言われたんですね。で、今日のところのところもそういうのが出てきているわけです。けど、死の山に行くっていうだけなく、この字はさっきのこう中心ではそこに行ったようにですね、絶えずそれは遥かな遠く、未知のところ、神様のこと、栄光を全く知らないところへといつもまた使わされていくという、そういう流れをですね、特にここで示して、それが新約のあのペンテコステの時に、ありとあらゆる国民個々の人、聖霊を与えたらそういう言葉を語り出して、実際にそういうありとあらゆるところへと使わされていったという、そういうふうに、この遥かのうちに起こること、現代もそうですよね、いろんなところに使わされるということは続けられているわけです。旧約聖書のこのスケールの、進んでいる世界の大きさっていうものを、特にこういったところは示しているところですね。そして、この22節で、私の作る新しい天と新しい地が私の前に続くように、ここで切れとんじゃないんですね。ですか、ちょっとうっかりすると、私の作る新しい点と新しい私の前に続くようにという願望や祈るように見えますが、それは全く違うわけです。そんな祈りでなくって、実際に神様の作る新しい点として永遠に続くわけなんですね。そんな続きますようにというような問題ではないわけです。ここのところはですね、後ろにかかっているわけです。これは英語のこの訳で見たらすぐにそういうことがわかるんですね。as っていうことがありますので、私の作る新しい、要するに、神様の創造した新しい天と地が永遠に続くように、あなたたちの子孫とあなたたちの本質、何も永遠に続くんだと。そういうことを言ってるんですね。新しい天と地のようにあなた方の本質も続くと。これは新約になって、私たちもキリストの体と同じように栄光の姿に変えてくださるって言うんだから、それは当然永遠に続くわけです。そして、当時ユダヤ人としては新月安息日っても重要なものだとか、それが出てきますが、要するに絶えず神様の前にですね、礼拝をすると、神様を、最高の最終的な存在として、このように礼拝すると。で、一番最後はですね、このユダヤ人のような霊的な書物にどうしてこのような読みたくもないような言葉が書いてあるのかと、これは誰しもちょっと不思議に思うと思いますね。で、外に出る人は私に背いた者らの死体を見ると宇治が絶えない、彼らは薬費は消えることない、全ての肉なる者にとって彼は憎悪の的だとか言ってですね、憎悪だなんてそんな最後に出てくるような言葉は読みたくもないようなことですけれども、これも訳する人のあれで、これはですね、この言葉はたった2回しか旧約で使われてないんですね。もう一つはダニエル書で、これは恥辱、恥と訳してあるわけです。で、他の、だからこの憎悪の的だとかいう長い言葉でしてますが、これ全ての肉なるものっていうのは人という意味ですね。全ての人にとってこれは非常に嫌なものになるということを言ってるわけです。あるいは忌み嫌われるとですね。それはそんな汚い汚れたものは、もう意味嫌うのが当たり前なんです。憎悪の的というのはちょっとこの役だけしかしてないんですけども、ちょっと、 きつすぎるような訳ですね。でこれは何のためにこんな最後にわざわざ出てきたのかということですけれども、これは悪が、まあ、徹底して滅されるんだっていうことを最後に強調したということなんですね。火を持って焼かれるとか、まあ、そういったことを私たちの本当の新しい天と地っていうのはこれ悪が滅ぼされて初めてあるわけですので、黙示録でもそういうのは非常に強い表現で書いてあったわけです。で普通の意味では読みたくもないけれども、悪が滅ぼされるんだと徹底してですね、そういうふうに私たちはこう読んで受け取る必要がある。当時の人はこういう表現ですんなり、このヘブライ語の読む人ではいけたんでしょうが、この日本語に訳して、この象の的だとか言うとどうもちょっと違和感があるわけですね。で、ヨハネの黙示録も、これはでもイエス様もですね、これに似た表現で言われて、したことがあります。ちょっとこのところを見てみますが、マルコの9の48というところですね。マルコの福音書の9の48にですね、ここのところともう、まあ、ちょっと似たところがありますね。こういうところもですね、随分こんなところを引用して聖句カードには書いたりまずしないと思いますね。随分厳しいようなことが書いてあります。マルコの9章の43から、私を信じるこれの小さいものを一人をつまずかせるなら、大きな石臼を首にかかれて投げ捨てられてしまうがはるかに良いとか、もし片方の手がつまずかせるなら切り捨ててしまえとか、両手が揃ったまま自分の消えない日の落ちるより片手になって命に預かる方がいいとか、片方の足がつまずかせるなら切り捨てない、こんなびっくりするような表現ですね、普通から言ったら。でその続きで、片方の目がつまずかせるならえぐり出すとか、両方の目がどうこうで、地獄では宇治がつけることも日が消えることもないというような、こういう非常に、厳しい言葉がありますが、こういった足が罪を犯せることは、片方の足がつまずかせるから、つまずか要するに誘惑にどうこうなるとか、足を切って捨てるとか、これはもう象徴的に言ってるわけですね。いくら目を取りだったって、これは心の中どかすんだから、手を切ったところで心の中どかすんだから、そういう意味でこの文字通りではもちろんないということはわかります。だからこういうふうにまでしてですね、やはり私たちはその罪ということから、まあ、極力避けようとする、そういう強い意志を、まあ、一つは求められているということですよね。そして、ね、そういうことを本当に悔い改めなかったら、この地獄だか何だとかいう、これも象徴的表現ですけども、そういうの本当に忌まわしい世界に落ち込んでしまうんだと。これはなんか非常に大きな罪を犯してですね、意図的に犯して、そしてまあ周囲に新聞とかに出方が載って刑務所もいられて、本当にそこは生き地獄ような苦しみになると思います。長期何十年とか、家族からも誰からも捨てられて、そういうようなことはですね、この世界でも本当に恐ろしい苦しみもあるということをですね、悔い改めをしてなんだろう。そういうことにならないようにということで、この私たちにはとてもあんまり読みたくもないような厳しい表現で言ってますけども、私たちは本当に道を外して、踏み外したらですね、悔い改めなんだ。本当に恐ろしい事態が待ち構えているということですね。それは周囲を見てもわかる通りです。まあ、そういうふうに、この最後はこう言ったことで、新約聖書にもそれを見た表現があるので、ここだけにあるわけではないんですけれども、そういうことで、このような恐ろしいところに入らないようにイエス様も来てくださったわけです。 そして信じるだけで、まあ、こんな風に目に合わないようにしてくださったということにもちろんつながるわけですね。で、この新約に非常に展望は最初、一番最初に言った18からこの特に19ですね。本当に神の栄光を見せられたら世界へと派遣されていくという方位の大きな広がりですね。そうした展望を持っておるということです。ですね、主は来られると。それから栄光を見せてくださると。からまあ、しっかり派遣される。で、悪は当然、そういうふうに最終的には滅ぼされていくという、そういうふうな非常に大きな問題、大きな問題がここで最後の章に出てきておくということですね。はい、それではそこまで聞いておきます。